ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間は京都御池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介していただきます。村西院長、よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマはですね、はい、腸内細菌の秘めたる力ということで、はい、まあ腸内細菌に対する関心っていうのはもうどんどん高まってるんですけど、うん、このコーナーでも以前腸内細菌のお話出てきましたけれども、
うんうん、そうですね、はい、腸内細菌についてはもうとにかく以前から、まあ、各種メディアですね、さまざま取り上げられていますので、うん、医療者の僕たちよりもお詳しい方いらっしゃるかもしれません。
そうかもしれませんね。
今日はその腸内細菌の持っている、秘めたる力と、はい、その個人個人の、お腹の中にいるですね、うん、腸内細菌をこう解析する検査が今出てきたりしています。疾患によってはその腸内細菌の集団ごと自分の腸内に移植してしまおうといった、そういった治療法もあるので、はい、そのあたり少し触れることができればなというふうに思っています。
なんかね、腸内細菌って聞くとなんとなくこう体にいい印象とか、便秘に効くとか、ヨーグルトとか納豆みたいな発酵食品をいろいろと思い浮かべるんですけどね。
そうですね、そもそもまず腸内細菌っていうのは、これ当たり前なんですけども、腸の中に存在している細菌ということなんですよね。で、その人の腸の中には、約1000種類、100兆個ぐらいの数の、腸内細菌っていうのが、存在してるんじゃないかというふうに言われてます。で、その腸内細菌一個一個がですね、腸内細菌層といいまして、層っていうのは草むらっていう意味なんですけども、要は集団ってなってるんですよね。で、あるいは腸内フローラっていうふうに呼ばれていてですね、その塊がその腸管の壁にこう張り付くような状態でこう存在してるんですね。で、実はその腸内細菌層、腸内フローラっていうのがですね、僕たち人間の体のその機能維持と、密接に関係してるっていうのは分かってきてまして、腸内細菌っていうのでそのお腹の病気のことだけと思いきや実はそうではなくって、実に様々なその疾患であったりアレルギーですね、そういったものとの関連性が様々分かってきてます、なので、つまりその腸内細菌層をこう元気にしておく、良好に維持しておく、一般的によく言われるその善玉菌って言われるものなんですけども、そうやってその腸元気な状態に維持しておくってことが、健康を維持していくことにつながると言ってももうこれ過言じゃないかなっていうふうに思っています。
この腸内細菌層は、一体こう、どういう、なんて言ったんやろ、どういう働き、
そうですね、
何をしてくれてんねんという。
そんだけ言ってですね。そうなんですよ。まずその、もちろんなんですけども、その僕らが食べたものですね、それを消化したりとか、その、食べたものから吸収する、吸収を促進する、そういうふうな役割を担ってます。なので、腸内細菌層っていうのがすごくその悪い状態にいるとですね、こう、いくら体にいいと言われる栄養、ビタミン、あるものを取ったとしても、結局は十分に吸収できないんですね。つまりその効率が非常に悪くなると。なので、よく日々の食事気をつけましょうって僕よく言ってると思うんですけども、その土台にですね、この腸内細菌層っていうものをこういいものにしておかないとですね、非常に効率の悪い食生活になってしまうと。
畑みたいなもんで。そうですね。いい土がないと。
土壌ですね。
ね、美味しい、やっぱり野菜は育たへんしっていうことですね。
そうですね。そうですね。だから悪い土壌にいい種をまいてもダメという形ですね。他にその腸内細菌っていうのは人間の免疫機能に関与してるってことは、これもう随分以前から分かっていまして、免疫系の細胞のだいたい 70% とか 80% ぐらいが、腸の中に存在してるってことが分かっています。外から入ってくるその微生物ですね、の定着とか、増殖するのを防いだりとかですね、とにかく実に様々な働きをしています。
戦ってんねんな、ね、腸内細菌が。
そうなんです。で、最近でいうそのコロナウイルスのことで、とにかく免疫力を上げようみたいな話がもうあちこちで見えると思うんですけども、その一つのアプローチとして、この腸内細菌を整えておくアプローチをするっていうのは、間違いなく理論的に正しい方向かなというふうに思っています。
そういえばね、テレビなんかでもやってましたけど、腸と脳、離れてんやけど、
ものすごく関連していると、うん、しかも精神状態、
うん、
メンタルの面でも関連してるかもしれないっていう話を見たこと、うん、聞いたことがあるんですけどね。
よくそれも最近言われてます、はい、ここ最近よく言われるコロナ疲れみたいなことでですね、うん、まあそのメンタルの調子を崩しておられる方結構多いかもしれません。
そうですね、
まあ、脳腸相関、脳と腸の相関ですね、うん、まあ近年よく言われるようになってまして、はい、腸内環境と脳の状態ですね、うん、メンタルの状態っていうのが、まあ、相関性があるっていうもので、実はそれが科学的にも解明されてきています、はい、俗に幸せホルモンって言われるセロトニンっていう、うん、まあ、神経伝達物質があるんですけども、まあ、そのセロトニンっていうのはその興奮を抑えたりとかですね、はい、気分をこうリラックスさせたり作用、リラックスしたりさせたりする作用があるんですけども、はい、そのセロトニンっていうのは、うん、実はこの腸管の中の特定の腸内フローラが関与してこう作られてるっていうことが分かってきてですね。でそれとの、まあ、うつ病との関連性も指摘されたりしてます、
うんうんうん、
なので、まあ、腸内環境が悪化していくとメンタルの状態も引きずられるようにして悪くなって、はい、でメンタルの状態が悪くなるといい食生活をしようっていう気持ちにはなかなかならないと思うので、さらに食生活は乱れて腸内環境は悪化するっていう
負のスパイラル
ですね。悪いスパイラルに入ってしまうので、まあ、腸内環境っていうのはこう常に目を配ってあげて、うん、まあ、気をつけといてあげてほしいなっていうふうに思いますね。
そういうところで精神面でも関連してるんですね、
う
ん、
そうですね。で、まあ、あとはアレルギーですね。アレルギー、はい、最近、まあ、お子様も多いですけれども、アレルギーの方すごく多いと思うんですね、うん、まあ、そのあたりと、まあ、腸内細菌層との関連性っていうのもかなり分かってきてまして、はい、制御性 T 細胞という、まあ、これちょっと難しいんですけど、うん、簡単に言うとその免疫が暴走するのをこう抑える役割をする、まあ、白血球の一種なんですけども、はい、それを増加させるのが、うん、まあ、腸内細菌の中で酪酸を産生する酪酸菌というのがこう判明してたりします
。酪酸菌、
はい、酪酸菌には実は納豆とか、うん、ナチュラルチーズとか、まあ、そういったのに含まれてるんですけども。
納豆すごいな。
前回確か僕納豆でしたと思うんですけども、で僕自身も実はアトピー性皮膚炎でですね、はい、まあ、アレルギーもとにかく結構強いんです。花粉症の時期とか相当辛いんで、まあ、抗ヒスタミン剤って言われる、うん、一般的によく飲まれて皆様が飲まれてるやつですね、はい、まあ、継続し続けてたんですけれども、うんうん、僕自身10年来この腸活してるんですけども、うん、直近でそのアレルギー検査とか調べてみますと、はい、実は杉とかヒノキ結構ひどい反応出てたんですけど、うん、最近出てないんですね、実は。で確かに飲まなくてもその時期超えれるようになってるので、意外にやっぱりこうなんて言うでしょう、自分ですごくそれは実感してるんですね。
先生自身が腸活を、はい、
そうですね、
もう長いことやってきて、
もう10年近くやってるんでかなり長いんですけども、うんうん、まあ、もちろん今腸活は続けてますね、
はい、腸内細菌の秘めた力すごいですね。
そうですね、うん、まあ、そんなこう様々な力秘めた腸内細菌なんですけども、はい、まあ、こうやって善玉菌、悪玉菌、そして日和見菌っていう、まあ、どっちでもない細菌なんですけど、うん、大きく分けてその3種類の細菌がお腹の中でこう競合し合って生活してるんですね、
なんか日和見菌って可愛いですね。
可愛いですよね。
なんかあっち見たこっち見たり、その時の
そうなんです、その時
ええやつ、はい、見方見つけるんでしょ。
そうです、その時の状況によってそっちの見方するんですよね、うん、だからまあ、そのメンバーがですね、はい、だいたい5歳から7歳ぐらいにこう概ね決定するって言われてるんですね。
そうなんですよ。あんなちっちゃい時に
そうです、もうだいたい決まるんです。
もう町内のメンバーは
メンバー決まっちゃうんですね。
へー、
そうなんです。なので、まあ、うちの息子実は今4歳なんですけど、腸内環境のエリート目指してほしいと思ってまして、今もうすでに
英才教育
腸活やってます。
はい、はあ、もうそれもう5歳から7歳でメンバー決まるから、は
い、もう 今
のうちに、
そうです、
ほんでも最強のメンバーを、
最強のメンバー揃えてもらう、
町内に揃えてもらうと、はい、
そうですね、
愛情もそういう風に表現できるんですね。
まあ、賢くなくていいんで、うん、まあ、腸は元気で、腸だけは元気でおってほしいと、まあ、強く思ってます、
ね、それいいですね、はい、わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい、
そうですね、
あまり勉強はできなくてもいい、はい、
腸は元気でいてほしい。そうですね。
なるほど。
まあ、成人になっていくと、まあ、そのライフスタイルですね。うん、まあ、その食べてるものとか、生活習慣も、はい、そういったもので、腸内細菌の量とか種類、うん、まあ、多少こう変化するんですね、ええ、なので、まあ、日々のライフスタイルが重要ですっていうのはもうこう皆さん言ってきてることなんですよ ね、うん、まあ、口うるさく言われてるこう食物繊維、
はい、
食物繊維といえば野菜を思い浮かべると思うんですけども、うん、他にも芋類とかキノコ類、海藻類、 あとは豆類ですね、はい、そういったものを中心にこう食生活を組み立てていただいて、うん、もちろん納豆とかヨーグルトみたいなこう発酵食品ですよね、うん、でそれにまあ乳酸菌のサプリメントとかもこう併用してですね、うん、まあ、健康維持のためにまあ腸内環境をこうとにかく良好に維持しておくと、うん、その努力は続けておく必要があるというふうに今思っています、
ね、
う
ん、なるほど、
考えています。
はい、自分の、ね、腸内にどんな細菌層があるのかっていうのは、うんうんうんうん、これ検査できるんですか？
そうですね、うん、最近すごくご興味持たれてる患者様とか、まあ、うちにも来院していただくこともあるんですけども、最近ではその次世代シークエンサーといわれるちょっとこうハイテク機械ですよね、うん、を利用して、まあ、ご自身のその腸内の細菌層、うん、要は細菌のメンバーですね、
はい、
の解析するような検査もありまして、要は現状の腸内環境をこうまず評価しておく、
そう、
でそれを把握することで、うん、今後どういう腸活の方向性を持ってやっていくのか、うん、まあ、そういうような取り組みもあります、
はい、
で欧米においては実はその偽膜性腸炎といわれるその病気ですね、うん、疾患ですね、あとは潰瘍性大腸炎やクローン病といった、まあ、炎症性腸疾患といわれる、まあ、いわゆる病気ですね、はい、に対して糞便移植といわれる、うん、その腸内の細菌層ごと移植するような、うん、治療ですね、もうそれが実はガイドラインにも載っていたりしてるんですよね。なので、まあ、こういった腸内細菌層に対するその、うん、医療でのこのアプローチですね、さまざま活発化してきてますし、うんうんうん、まあ、健康ましてその健康な方ですね、健康な方が健康な生活をこう維持していくための、まあ、一つのアプローチとして、うん、こう日々の暮らしの中にこう腸活を取り入れていくというのは非常にいいかなと思いますし、うん、まあ、僕自身とか、うん、子供ですね、
はい、
あと家族、まあ、うちにいらしていただいた患者様ですね、はい、まあ、皆様にこうお勧めしてますね。
なるほどね、はい、さあこのコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を毎週一つご紹介いただくんですが、先生今日ご紹介いただく食材は何でしょうか？
はい、今日はバナナです。
バナナ、
そうですね、
ね、
バナナですね、
いい発音だと思います、はい、自分で言ってます、ね、バナナ、
そうですね、まあ、今日の話の流れで、まあ、バナナって食物繊維も多いですし、うん、まあ、オリゴ糖って言って、まあ、食物繊維と同じ役割なんですけど、
はい、
まあ、善玉菌の餌になるものですね、うん、まあ、こういったもの豊富に含まれてますんで、まあ、非常にいいかなっていうふうに思います。バナナにヨーグルトかけて食べられるか、あの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
ね、
そうですね、まあ、これ非常に、うん、バランスがいいですし、まあ、生きてる腸内細菌含まれてるヨーグルトに加えて、うん、そのバナナの食物繊維とオリゴ糖ですね、はい、こう合わせ技っていうか、はい、相乗的にこう効いてくるので、はい、まあ、自分自身日々の暮らしで取り入れてますし、まあ、さっきの腸内環境エリートを目指してる息子ですね食べさせてます
あ、そうですか、
そうですね、まあ、バナナそれ以外にも各種ビタミンやミネラル含まれてますし、うん、まあ、朝食にそのバナナとヨーグルトの組み合わせですね、
うん、
まあ、これぜひいいんじゃないかなというふうに思います。
もうね、すでにバナナ日常の生活に取り入れてるよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、
ね、はい、
バナナとヨーグルトの掛け合わせ、うん、組み合わせいいということですの で、うん、朝食にねいかがでしょうか、うん、ということですね。はい、村西先生ありがとうございました。これからもね健康に関するお話、そして先進医療のお話などを伺っていきたいと思っております。まあ、今日の話を聞いてみてね、気になったこととか何かご相談等ございましたら一度クリニックへお越しいただければと思います。お問い合わせ電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ、京都市営地下鉄東西線ですね、 FIS お池ビル8階山屋さんの西隣になります。京都お池メディカルクリニックになります。この時間村西博美院長にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のドクター村西の健康ライフミーティングは5月25日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も